今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、あっという間の夏休みでございまして、
本当あっという間ですね。
ねえ、
やっぱり子供の頃もあっという間だったんですけど、
まあでも1ヶ月半ぐらいあったわけでしょ、
ね、なんかもう あっという間に終わっちゃったなって感じですけど、大人になると本当に早いですよね、うん、
ねえ、ほぼ4日間だけだったしね
そうそう、
しかもずっと雨だったし
ねえ、びっくりするぐらい ね毎日雨で、
そうコロナもあるし、まあ、自宅に引きこもっていたという方も多かったんじゃないかなと。
う、ね、うん、うん、外出れないですよね。
僕もね予定がなかったんで、
はい、
この事務所のこのまあパソコンが何台か置いてあるんで、もずくのようにですね、
うん、もずく
絡まっている電源コードを、
ああはいはい、
もうちょっと危ないなと思って
うん、うん、
全部引っこ抜いて新品に変える作業を。
おお、ああ結構大変ですよね。
めちゃくちゃ大変でした。はい、でね、10年ぶりぐらいに引っこ抜いてみると、はい、
うん、
一箇所ね、
うん、
真っ黒に焦げてんの。
あ、怖い。
そう、ゾッとしましてね。
いやいや大変ですよ、危ない。
そうなん、そういう意味ではまあ有意義な休みになったんじゃないかなと。あ、
そうですね。はい。
で、皆さんもタコ足と電源コードちょっとたまに変えんと。
ね。
うん、あの変えなくてもいいからちょっと抜いてみるとかね。
やっぱりね、うん、チェックした方がいいですよね。
チェックされた方がいいですね。
うん、
うん、でまあそういう感じで終わってしまったんですけども、
はい、あ、でも、うん、よかったですよね。やっぱりなんかまとまって休みがないとなかなかこういう整理整頓とか、
そうそう、
できないですよね。片付けとか お掃除っていうのはね。
そうですよね。はい、で、2周年の感謝祭も残すところあと10日になりまして、
あと10日、
はい、続々と、ご参加いただいているわけなんですけども、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お問い合わせもいろいろいただいておりまして、
はい、
まあ、同じようにちょっと疑問をお持ちの方もいらっしゃると思うんで、
はい、
2つご質問をご紹介させていただきます。
はい、
私は高齢者でパソコンはメールや検索ぐらいしか使っていません、申し込んでからの操作ができるか不安です。難しくないですか、というメールだったんですけど。
あ、はい、なるほど。
うち、このゲームって70代の方も結構いらっしゃいますよね。
はい、いや、はいはい、上は80代も、ね、
あ、そうですよね、
いらっしゃいますよ、
で普通にもう瞑想会イベントにもう参加されていらっしゃるので、うんうん、やっぱり最初はやっぱり戸惑われるわけです。多分これ年齢関係ないですよね、最初。
うん、そうですね、最初はね、うん、はい、慣れないうちはね。
そう。で、うん、2年間経ったので、
はい、
まあ、コンテンツ自体ももう結構膨れ上がってる状態で、だってセミナーの動画だけでももう10本あるわけじゃないですか。
うん、
うん、でからまあ場所さえ分かってしまえばあそこだよねっていう。
あ、そうですね、
うん、はい、そしたらね、もう1年間期間があるんで、
そうですね、
のんびり
じっくりね、ご覧になっていただければ、
はい、で分からないことがあったら、まあ、ウェルカムセッションもあるし、
うんうん、
ね、サポートデスクでもすぐに答えておりますので、
はい、
もう気軽に聞いていただければなと思います。
はい、
はい、もう一つはですね、今だけ価格は、31日までになっていますが、参加費の支払いも31日までなのでしょうか、というね、うん、ご質問なんですけども、
はい、
そうですね、この感謝祭自体は31日の火曜日で終了なんですけども、
うん、
お支払いの有効期限というのは、お申し込みから1週間以内になっているので、ですから31日申し込まれるんであれば8月6日までにご入金いただければ大丈夫ですと。
はい、
はい、いうことでございます。だからね、ギリギリに申し込むだけしといて、
うん、
まあ多分ね、31日の火曜日って僕夜中起きてないんで起きてるのか
起きてますよ。
そっか、ごめんなさい。そうだそうだ、
夜行性の
動物。ごめんなさい、僕も最近何人か分からなくなって、うん、だって一人時差ボケというか、
そうですよね。
うん。一人で12時ぐらいに起きてやってるから。
そうですね。だから皆さんが朝起きる頃にはもう私さんにとってはお昼ぐらいの感覚。
もう昼ですね。
はい。
3時ぐらいでも僕夜中なんで。はい、ということですいません、余談になりましたけども、はい、そういうことでまたね、何かわからないことあったら、ホームページでもいいしこの長ラジのポストでも結構ですので、気軽にお問い合わせいただければなと思います、ご縁のある皆様と、ね、ご一緒にプレイする楽しみあるじゃないですか。
はい、
ね、まあ Zoom という、まあまあネットなんですけども、まあ、やってるうちになんかリアルな感じもしてくるじゃないですか。
うん、そうそうですそうです。
ね、交流会もやってますので、うん、本当に気軽にね、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
はい、皆さんお待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。さて、今回は一度も登場しない主人公という摩訶不思議な話をしてみたいと思います。
はい、
はい、その前に兵庫県もほら緊急事態宣言発令されることが多い、
はい、
で、できるだけ外出は控えるようにしてるんですけども、先日ねぜひ見たい映画があったんで今更ながらなんですけど、はい、試しにネットフィリックスなるものに、
はいはい、
入会してみまして、
うん、
びっくりしたんですけど980円で一番安いコースですよね。
はい、
まあ見放題で
見放題、
うん、もうつい最近の映画まで入ってて、
すごいですね。
すごい数なんですよ。で僕はね、見たいっていうのはドキュメンタリーなんで、ドキュメンタリーがまたすごい。
ああ、ドキュメンタリーね。
でね、もうハマっちまいましてですね。これ、ますます映画館が遠ざかっていくなって感じですよね。
いや、そうですよね。もう家にいながらにしてね、ネットで贅沢ですよね。
画面はまあパソコンなんで、映画館と比べるものにはならないけども。
うん、迫力はね、そう違いますけどね。
全然違うんだけども、このね、ネットフィリックスの良さって、
うん、
僕にとってはですよ。
はい。
遠慮なく、試食ができる。
試食？
試食。食べ放題。
食べ放題。
だから、つまみ食いができるってことですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。だから、冒頭の5分ぐらい見て、
うんうん、
面白そうだったらそのまま見る。
最後まで食べちゃう。
そう。で、大体5分でわかるじゃないですか、雰囲気が。
わかりますよね、
うん。うん。自分に合うかどうかですよ。
うんうん。
うん。あ、これ違うわ、みたいな感じになったら、まあ、すぐ他を探してみればいいじゃないですか。
そうですね。もうすぐそこでごちそうさまって言ってまた。
そうそう。
次の試食を。
でね、まだ途中の映画という形で残るので、
うん、
また気が変わってもう一回っていうのもまた全然 OK なんです。ネットなんで。
便利ですよね。
そう。だからね、うわ、すごい時代になったなと。
ね
え。うん。Amazon もまあ入ってるので、まあこの二つさえあればもう無敵状態ですよね。
そうですね。だから、
そんな時間ないねんけど。
ステイホームでもね、割とね、いろいろ楽しめますよね。
うん。もう人間やっぱりちょっと環境に合わせていくしかないですね。うん、もうこうなったら、
うん。そうですね。
うん。でちょっとね話脱線しましたけども、
はい。
映画とかドラマって。
うん、
必ず主人公がいるじゃないですか。
そうですよね。いないとね。
まあ一人の場合もあるけど時には複数だったり しますよね、はいはい、でも全く主人公がいないドラマってまあ作れないでしょうね。作る方も
そうですね。やっぱり誰かの視点になって見るみたいな、ね、
ですよね。
感じですもんね。うん、物語を。
そういうことでね、うん、だとしたら人生はどうなのかと。
うん、人生
主人公おるのかと。
はい、
うん、何言ってんねん 人生の主人公は俺様じゃないかと。
そうですよね。
当然そうなるわけですよね。
うんうん、
ね、私、俺、僕、拙者。
拙者まで出てきました。
呼び名はいろいろあるけども、はい、うん。いつも世界の真ん中にはこの自分がいると。
そうですね。
ね、ずっと主人公ここに登場してるじゃないかって誰もが思ってるはずなんですよ。
うんうん。
うん、でも、今回の話って、もし映画に例えるならば、あなたは一度でもスクリーンに登場したことがあるのかと、いうシンプルな話なんですね。
はい。
で、よくよく見てみると、現れているのは、思考だったり、感情だったり、体の感覚だったり、胸から下だったり、
うん、
鏡や写真に写ってたり、
うん、
本体の自分が登場したことが一度もないですよ。
いや、びっくりしちゃいますよね。
ね、画面に登場したことがないんですね。
考えたこともないと思いますよ。
そうでしょ、
多くの方々は。
そうなんですね。もうそんな考える暇あるかいっていう話かもしれないけどもはい、はい、これね、登場しない主人公ってこれ一体どういうことなのかと、
うんうん、でね、謎ですね。
そうでね、単純なんですよ、答えって。最初から主人公なんて存在していなかった
誰もいなかったびっくり。
でね、そう、それがわからないのはなぜかというと、常に考えているからなんですよ。
うん、思考ですね。
そう、思考イコール私なんですね。
うん、
うん、だから存在しない私がドラマに登場していると錯覚しているのは、もうずっと自分について考え続けてるからなんですよ。
うんうん、
うん、終始ね、起きてから寝るまで。
そうですね、そうですね、ずっとね、うん、はい。
でね、まあ思考っていうのは人間の長所であると同時に、まあ最大の弱点でもある。
うんうん、
うん、というのはね、考えて理解できるのはこのペタペタラベルを貼った関連世界のことだけなんですよ。
そうですね。間違いないですね。
そう、分かるは分けるって話よくするじゃないですか。
はい、
分けられたものしか理解できないのね。
うんうん。
うん。だから、まあ禅問答ってあって、ね、公案とも呼ぶけども、何千年も受け継がれてきているのは、はい、なぜかというと、やっぱりね、思考の浅かさを教えてくれるからなんですよ。
そうですね。うん、もう思考ではね、理解できない世界のことをね、教えてくれてるんですよね。
そういうことね。例えば、あなたの両親が生まれてくる前のあなたとは一体何者なのかと。なのかって問われると、
うん、
勝手に考えません？
ね。だって、そんなこと考えたこともないと思うんですよね、皆さん。
でも、なのかって言われると考えちゃうよね。
うんうん、
うん、うん、誰でもないとか、
うん、
そんなこと分かるはずがないじゃないかとか。
そうですね、一生懸命また思考で答えを出そうとしますよね。
そう、ちょっと知識持ってる人はそれは思考、意識ですとかね。
うんうん
うん、するとね、加圧が入るんですよ
加圧です、ね、
そう、あのね、禅師って思考の内容自体は全く見てない。
うんうん、禅師老子さんですね。
そうですね。まあ、師匠ですよね。
はい。
思考が動いたかどうかをじっと見てるんですね。
うん。
うん。だから、話してる途中にも喝が入ることがよくある。
うんうん。
そこが禅の面白さですよ。
ね、ほんと面白いですよね。
まだ何も言ってへんやんぐらいでバシッと来るわけですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。でね、今一体何が起こっているのか、もし、真実を知りたいのであれば、もうね、知っていることは一度すべて忘れ去る。
うん、もうそれが一番ですよね。もう頭をね、一遍空っぽにして、
そう、
リセットして、
じゃないとね、見えないんですよ。
うん、見えない、わ、うん、からない。
そう、生まれたばかりの純粋無垢な赤ちゃんの目で世界をただ見る。
はい、まっさらな目でね。
もしこれができれば、この宇宙に主人公など存在するわけがないと。
うん、
そのね。
ねえ、もう痛快ですよね、これが分かると。そう、
あっちの方からやってきて教えてくれるんですよ。
うんうん。もう勝手にね。
そう。
向こうから。
だからね、重要なのは、 心理の方からやってきて心理を教えてくれるっていうところね。
そうですね。
うん。人間は逆で、自分でできると思ってるから。
そうそうそう。
考えれば。
この、
浅はかでしょ。
この自分が余計なんですけどね。
そう。だから自分が生まれてくる前の世界は何だって問いをしてるわけですよ。
うん、
本質とは何だということは。
はい。
うん。でも、この後付け思考が、こっちの方から向かっていこうとするわけですよね。
そうですね。もうね、そこで事故を挟んじゃうとね。
そう。
また迷路ですよね。
よくわかんない。だからね、存在しない私が、真理をつかもうとしている限り、まあ、幻想の霧はさらに深まっていくだけなんですね。
そうですね。
はい。もうね、これももう、ずっと言ってる話かもしれないですけど、もう何回でも言わせてもらわんとね。
そうそうそう。
でね、さらに、もう忘れないでいただきたいという、このゲームには3つのお約束というのがございまして。
はい、もう大事な大事な3つのお約束。
はい。1、頭を空っぽに。2、過去はゴミ箱へ。3、思考に気づく。もしね、これが本当に実行できるのであれば、もう自己超越っていうのはもう時間の問題なんですね。
そうですね。
さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かった話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、じゃあ僕はひまわりさんの日記からです。
はい。
瞑想中こんな思考が出てきた。人から認められたい、称賛されたい。この思いを骨の髄まで味わってベロベロになるまで感じてみたい。こんなにもまだ人間業界に未練があったのか。でもこんな発見も私にしてみれば大きな一歩だ。今は何か大きな安心の中で日々いろんなことが起きるけど腐らずに座れることが嬉しくありがたいというね、
はい、
話でございまして、
本当大きな一歩ですよね。
ね、ベロベロになるまで感じてみたいすごい表現で
本当本当
ね、人間ってね、もうよく言ってますけど、もう欲は服を着て歩いてるようなものであって、
そうですね。ね、
これ自体はもうどうしようもないわけですよ。
はい。
余計なのがこの欲を落とそうとする欲なんですね。
そうそうそう、これなかなか気づけないですよね。
そう、なんでそんなことするかというと、その欲を自分のものだと思い込んでるからなんですよ。そうするとこの面倒くさい第二の欲にやられてしまう。
そうですね、戦っちゃいますよね、この欲をどうにかしようとしてね。
そうで、なんか欲がないように演じてみたりね。
そうそうそう、やっぱり無欲な、ね、人間になりたいっていう、
またなんか昔そんな話を聞いたよね
そうそう、
私は観念持ってないんですとかね、
うん、
欲というものを知りませんとか、
はい、
まあまあそれはいいとして、だからね、このひまわりさんもうそこが分かってるんですよ。いろんな思いや感情が湧き出てくるけども、あ、もうただ気づいていればいいんだなと。
そうですね。
そう、その安心感があるんですね。
だからさらっとしてますよね。
そう、だから腐らずに座れることが嬉しくありがたい。
そうそうそう、このね、最後の一文すごく良かったですね。
そう、もうここに全部集約されてますよね。いろんなこと起きるのはこれも起きるんですね。
ね、起きますね。勝手に起きてくるからどうしようもないんで。
で、それで反応していろんな思いや感情が起こってくる。
うん、
うん、でもそれを見ている自分がいる。
うん、
うん、それが自分なんだってことですよね。
ね、本当のね、自分はただ見ているだけ。
そういうことです。これがあるとないとでは全然違うわけですね。
はい
はい、ギャーキさんお願いします。
はい、私はユウさんの日記より抜粋します。
はい、
いつも瞑想中は動くことも考えることもせず、本当にただ座っている過去あるだけで、動物としては致命的な状態というか死んでるような感じなのに、人間として味わうことのできる最も生き生きと輝ける状態のようにも感じていました。生き生きと死んでいる、変な話です。かっこ笑い。
ああ、なるほど。
はい、面白いね、
う
ん、
そうだね、
内容だったんですけど、結構ね共感のコメントが入ってたんですよ。
そう、うん、ああそうだったね。はい、
そうそうそう、わかるわかるって言ってね、うん、はい、このね、自我の使命っていうのは、うん、はい、やっぱり少しでも今より良くなるということなんですよね。
まあそのために生まれてきたわけですもんね。
そうそうそう、うんうん、なので、はい、裏を返せば、
はい、
今というものを否定してるんですね。
そうね、気づかないところだけども、裏を返せばこのそうなりますわな。
ですよね。だから、うん、やっぱり良くなりたい、良くなりたいっていうね、
そういうことですよね、
いうふうに頑張っちゃうんでね。
だから落ち着かない、はい、
そうそう、落ち着かない、
うん、
で、この瞑想っていうのは、はい、まさに自我の死なんですね。
そうやね、
うん、うん、だから、自我が落ちてる時は一切分別心がなく、
はい、
生を完全に受け入れていますので、
はい、
本当ね、ユウさんが書いてるように、うん、全く何もしてないんですけど、ただ座ってるだけなんで、
は
い、
そうだね、
うん、生産性とかね、
はい、
そういうものも全然ないんですけど、でも、うん、この状態が最も輝いてるわけなんですね。
そういうことですね。宇宙そのものですからね。
そのもの、
はい、はい、もう本当に完璧な状態でそこで座ってるわけですよね、
うんうん、
はい、ですからまあなかなかそうはいかないっていう人も多いと思うんだけども、
うんうんうん
うん、もうよく言うじゃないですか、座禅、それが悟りであるっていう。
はいはい、
うん、で最初これ分からないんですよ、
うんうん、
座禅は悟るための手段だってみんな言うわけですよね、
うんうん
うん、でもそのユウさんみたいな感じになってくると、
うん、
あ、もうそれがそうなんだって分かってくるわけですよ。
そうですね、もう、うん、今のこれがそのまま、
そう、
その
まま、そういうことです、
そのものなんだな、
これがもう自己調そのものなんだということですよね、
うんうん
うん、はい、必ずもうそっちへ向かっていくんで、
はい、
はい、淡々とやっていただければなと思います。今週のしがんで真っ赤、自己流は自己流にです。これ後ろの方の自己流ってのは交通事故の事故ですよね。
あ、そうそうそう、すぐピンときました、
うん、でね、このゲームの目的ってもう事故を超越することじゃないですか。
はい、
うん、
そうですね。
だから自己流にこだわる人ってやっぱり進んでいかないんですよ、
うんうん、
超えていかなきゃいけないのに。
そうですね、
うん、その事故にこだわっていくというね、
うんうん、どうしてもね、うん、画が出ちゃうんですよね。
そうなんですよね、うん、このゲームってもうすでにやることが決まっていて、うん、淡々とそれやっていただければちゃんと結果が出るように作られているわけですよね。
うんうんうん、本当ね、うん、スムーズですよね。
そうなの。でもね、思考っていうのは自己流が大好きです。
そうですね、大好き ね
、これはこうすればきっと効率が良くなるはずだとか。
あ、そうそうそう、やっぱり効率を重視しますから ね
俺は夜より、あ、朝より夜の瞑想の方が落ち着くなとか、
うんうん
うん、ついついにこう自己流に走ってしまうんですね。
はい、
はい、これね、僕はこれある落とし穴は全てハマってきたし、
そうですね、
そう、近道を探して逆に何年間も遠回りしてきたんですね。
うんうん、
その僕が作ったゲームなので、
はい。
はい。地図には最短コースがもう書いてあるんですよ。
もうほんと最短コースですよね。
そう。もう外していくわけですよね。
うん、うん。もう。落とし穴をね、どんどんね。
そうです、そうです。寄り道は全部外して、まっすぐの道を作ってるので、うん、
はい。
結局その通りに行くのが一番早い。
うん。もう早い早い。
はい。ですからね、まずはそのまんまをやってみてください。
ですよね。
はい。目的地が、こう、うっすら見えてきたら、うん、そっからアレンジ自由です。
うんうん。
うん。だからね、まずは基本は、しっかりと自分のものに先にしてしまうってことですよね。
まあ、なんでもそうですよね。
まあ、どの道でもそうですわな。
うんうん、
はい。もしね、このゲームに必要な素質があるとすれば、もうこれは素直さと実行力。
はい。
もうどの道でも、まあ、これもそうですわ。
ですね。
うん。ですからね、この二つさえ揃っていれば、もうどんなポジションからスタートしても、
うん、
もうどうにでもなるっていう話ですよね。
そうですね。着実に、噛んじゃいましたけど、着実に進んでいきますよね。
そうです。
うん、
はい。本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と、
秋でした。
それではどうぞ。
良い休日を。